前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、6月になりました。那覇市議会は6月1日から、6月定例会が始まっています。6月定例会は、28日までという約1ヶ月間の予定です。ぜひインターネット中継も行っておりますので、ご注目ください。それでは本日のゲストです。本日のゲストは那覇市議会議員の山田まどかさんです。
はい、たーい、はい、たーい、こんにちは。おはようございます、はい、
おはようございます。
すげー、
はい、あのね、まどかさんといえば同じ曲で番組も持ってますので、はい、
うん、そうなんです、はい、同じ月曜日なんですよ、ね、
あれなんで朝なのに朝なのになんかまどかさんが出てる
おるみたいな、
ね、はい、思っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、今日はじゃあまどかさんに、あの議員としてのね、活動などなどお伺いしていきたいと思います、はい、うん、よろしくお願いします。はい、今日も素敵なお召し物で、
ありがとうございます。
後でね、フェイスブックで、はい、あの番宣用の写真撮りますけども、はい、あの瓶型の柄の入った
上下の、うん、そうなんです、
はい、はい、パンツスーツというのかな、
はい、はい、そうなんです。実はですね、山田はあの元漫画家、
うんうん、
ま、漫画家、今も
漫画家じゃない、
そうだな、今もたまに漫画描いてたうん、うん、元とか言っちゃって今、うん、そうですね、今も漫画家ではあるんですけれど、うん、瓶型も
おー、
そうですね、多彩ですね。自分で作品を作ったりして、うん、もう一から、うん、なので今回のこの着てる洋服も瓶型自分でデザインして、
はい、
あのカットして、で糊置き、そして染色染めるまで、はい、入れてますね。
瓶型って言ったら、うん、中学校の授業、美術の授業以来ですよ。
はい、中学校でやりましたね、それはね。
やりました。うん、はい、まあ時代によって変わっていると思うんですけど、私のやりました。本当にね、あのファッションも、うん、あの非常に個性的と言いますか、うん、ね、おしゃれでね、まどかさんね、
う
ん、
あ。ありがとうございます。ねね、個性的なんですね。ミキさんの今日の服もいいじゃないですか。
お願いします。はい、あのまどかさんのね、はい、アドバイスいただいて、はい。はい、あの気持ちの贈り物のやり取りをね、はい、させていただきます。はい、あのいつもねカラフルなね、はい、あの素敵な、はい、あのお洋服で議会の中でも目立ってますので、はい、はい、その辺のお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。うん、
よろしくお願いします。
さて、まどか議員はあの昨年の那覇市議会議員選挙で、うん、はい、あの当選されまして、まあ1年生ですね。
そうですね。はい、まだペーペーのペーペーなんですけど、ね、
はい、あの。議員になろうと思ったきっかけからお伺いしましょう。
議員になろうと思ったきっかけですか、うん、そうですね、まあ、前々から市民活動っていろいろしてはいたんですよ、うん、うちのまあ家族ね全員がものすごいまあ活動的な家庭だったので、
お母様も大変、
まあ、はい、お母様もお父様も
お世話になりました。
英才教育並みの、はい、はい、もうなんだろう、あのね、基地の周りを取り囲むとか、なんか幼心にも覚えてるなみたいな形ので育ったんですけど、やっぱりそのね、家族の会話の中で基地問題であったり、まあ原発の問題であったりと、もう小さい時からもうシャワーを浴びるかのようにずっと聞き続けていて、うん、であの2011年の東日本大震災の時はもう私自身があの関東の方にいて被災してというかこともあって、はい、うん、もうそこから本当に、あ、原発ってまずいなっていうところだったり、うん、で自分自身で進んであのこういったことを変えていかなきゃと思ったのが、やはりもその震災の後で、そこからはまあいろんな市民活動をして、うん、であの友人が子ども食堂とかのサポートをしている中で、はい、それは2015年ぐらいだったんですけど、うん、でそれであのやってみないって言って、うん、でそこから入っていって、で、まあ、徐々に、まあ、自分でもやってみたいなと思ってる中で、はい、仲間たちとしていって、もうあれですね、やっぱりあの市民活動で動くのもいいんですけれど、うん、もうそろそろあの本腰上げて、
はい、
で私それまで本当に自分の好きなことを一生懸命やらせていただいてきたんですよ。あの、もう小さい時から漫画家になりたいって言って、うん、その夢も叶えることができたし、海外に行ってあの英語がねある程度できるようになりたいって、それもできるようになって、で、まあのね、結婚して子供もできて育児も楽しんで、じゃあもう本当にあとはもう地域の皆さんにただひたすら、うん、このご恩というのかな、うん、うん、もう私はあの十分 やれるだけのことをやったのでもう楽しんでしまったので、あとはもう本当に地域のためにこの体を死ぬまで使おうと覚悟したって言ってますから
100年時代
ですね、100年時代、はい、まあでもね、本当に、あとは楽しみながら今度は人のお助けっていうところにフォーカスして動けたらいいなっていうところはあります。
いやいや、本当に好きなことをやってきたって言いますけど、好きなことをやってきたっていうこと自体がかなりアクティブで、なかなかね、一つ好きなことをやろうとしてもなかなかうまくいかないって、できないっていうことも多いと思うんですけども、お聞きしただけでも本当に数えきれないぐらいのね
そうですね、旅もしてたんですけど、それは入れてなかったね今とか。
あ、そう、じゃあ旅の話聞きましょう。
旅はですね、子供を連れて、当時子供が2歳と4歳の時に台湾とかフィリピンとかを母一人子二人で旅をして、でその間なんかも漫画を発注されては、そこでタブレットで書いて送るというような形で、もうノマドというか旅人みたいな感じで、で住むところも現地でものすごく安いところ、まあね、ゾーン2とか少し危ないのかなっていうところとかも住んではいたんですけれど、月2000円で、すごいでしょ。で家族3人の食費だと1日300円ぐらいですよ。だからものすごくお金のかからない旅の生活も現地の人に馴染んで、もう全然日本人と思われない、もうむしろフィリピン人みたいな感じの状態で旅をするというような形でやっていたので、もう本当いろんな視野とかも広がりますよね。もう大抵のことじゃへこたれないっていうんですかね、
そうですよね。さまざまな経験をされたと思うんですけども、その中で極めてこう印象的だったエピソードとかありますか。
旅でですか。旅でですね、そうですね、エルニド、最後の秘境と言われているところで、エルニドにいた時に多分食べた野菜か飲んだペットボトルの水か何かにやられてしまって、そこからプエルトプリセンサーに移った後にアメーバ赤痢にかかって死にそうになりましたね。
それは大
変。瀕死になって、ちょっとそこの当時一緒に住んでいた今お部屋を借りていたオーナーというのかな、フィリピン人の美しい奥様 と、ドイツ人の旦お父様のとこの方にステイしてたんですけど、もう私本当に死にそうになってて、で彼らが病院まで連れてってくれて、その間2人うちの子供2人をもう彼らが見てくれてるっていうような状態 で、
で、ね、子供たちは大丈夫だったんですね。
子供たちはね、大丈夫で、そうですね。で、本当にやばかったので、あれを機に、もう私は本当に、もう好き勝手やるのはもうそろそろ終わりだぞって、そこで腹くくったんですよ、本当に。それで帰ろうってなって、帰って、ね、はい。
もう何日ぐらい入院してたんですか。
でもね、もう子供たちが気になったので、早めに退院したいってことで、なんか4日ぐらいでは退院をさせたというか、もう自分で最後はもうこれにサインしてって言われて、もう死んでもなんかね、あちらには
体は大丈夫だった、
体はそう大丈夫。
さすがですよね。これなかなかね、
動かなくなって、なんかセミみたいな感じ、なんていうの、こう体がキューってこんな風になって、そうでもこっから手が動かないとか体が動かないで、なんていうの、もうどんどんこうスクイーズっていうのかな、こうギューと濃縮されていって、これが死に瀕するところなんだっていうところが分かったと言いますかね。分かったですね。いや、
頼もしいですね。なんかね、今振り返るんですよ。れてね、大変だったと思います。
フィリピン人の、そのママの方からね、言われたら、もう泣きながら、もうあんた死ぬかと思ったって言って怒られて、すいません、そうですよね、と思って、私も死ぬと思います。さすがにと思って。
でもそこから、
はい。そうですね、九死に一生かけ、
いや、そこから議員への道っていうのがつながってるわけですね。
そうですね。
はい。で、実際、今1年ぐらいですか、議員活動してみていかがですか、はい、やっぱり市民活動との違いってあると
思います。楽しいですね。楽しいな、
楽しそうですよ、いつも。
もう本当に楽しいです。例えばなんかこう、市民活動の上で、なかなかこう動いてくれなかったなっていうようなことってやっぱりあったりするんですよね、あとはほら議員さんにこうどの方にお願いしたらとかっていうのも、さまざまに考えて、みんな例えばこう、ね、放射能の瓦礫とかの活動されてる方だったり、ね、汚染とかそういったことを考えて、オーガニックだったり考えてるお母さんたちとか、いろんな場面で行っても、ね、なかなかこう相手にしてくれないというか、そうですね、行政は市民が行ったぐらいだったらなかなかっていうところも、 でもなんかこうやっぱりあの私自身がこう活動している友人を連れて、うん、で私も一緒に行ってみたいな感じでやると、うん、なんか真摯にね、あの真剣にしっかり聞いてくれてるようなところもあるのかなっていうところとか、ちょっとあとまあ動いてくれてるのかなって思うところもあったりするんですけど、
そうですね、まあ複数の議員があの議員になる前と後で話をするんですけど、やっぱりその行政の方々は市民の声ではなかなか動かないけど、議員が言ったらっていう話っていうのは非常にあのね、根深い問題だと思うんですよね。
そうですね。
あの、それは、はい、もっとね、市民と、まあ、いわゆる共同によるまちづくりですよね。一緒に。
本当に思います。
あの、やってます。また議会は議会で政策的な、はい、あの、論争をすると、あの、良い政治の競争をするという場でね、ありたいんですけどもね、はい。この辺も、やっぱり感じますか？
ちょっとね、そうですね、市民活動がすっごい長かっただけに、感じますね。あとは、そうですね、例えばなんですけど、あの、子供食堂をやってて、はい、例えば、全国配布で、はい、子ども食堂のマップを配りたいとか、うん、あとはもう、ね、防災マップを配りたいとかってなった時に、うん、あの前の時にはこうタブレットに配信してほしいみたいな感じのとかもお願いしたけど、はい、そのタブレットよりももっとこう枠を超えて新那覇市民の友で全国配布してくれたり、うん、そして、うん、あの子ども食堂のマップも今それに向けてあの頑張ってくれていたりするんですね、うん、だからそういったところでほらなんだろう市民活動でねその時はもう自分でみんな私もですけど自腹でもう紙をプリントアウトする、はい、でそれをひたすらもう自分たちの足でもう一つ一つの家にポスティングする、はい、で署名を集めるにしても一人一人のところに伺ってこれお願いしますっていうの頭下げて人が集まってるとこ、こう回ったりこれ全部ボランティアじゃないですかっていうのとかも本当にだからねマップの時にすごくやっぱり感じましたね、あの市民の力だったら一軒一軒回って、もうここにもしかしたら困ってるお子さんがいるかもしれないと思いで、とにかくみんなで頑張ってポスティングしても、その一日で行ける件数なんて本当にたかが知れていて、なかなかね全国配布なんてもう夢のまた夢で、この印刷代もどうなるんだって、そう全部自腹ですよ、だってこれ全部自腹でこの子ども食堂のやつ配布して中で、うん、もうそんなんじゃなくてその、ね、もう全個配布をできるっていうところがもう感動、ね、本当にこれがやっぱりなんかあの、うんうん、なんかこの仕事で働けてよかったなと思えるぐらい、うん
ね、いやいやあの一緒に活動されてる方々や本当にあの今まで困っていて情報がなかったっていうね、うん、あの市民の皆さんもすごく助かってると思いますよ、うん、ねえこういったことがね、まだ広がっていくといいなと思います。円川議員は、はい、まあ、これまでの様々な人生経験も含めてね、はい、様々なテーマを議会でも、あの、取り上げて、すごい政策提言をね、されているんですけども、今のお話があっても子どもたちのこと、はい、そして環境のことね、
そうですね、
よく取り上げていらっしゃいますが、はい、今、まあ、いくつも、あの、活動されてると思うんですけども、はい、あの、テーマにしてることって、あとは6月、定例会のテーマとか含めて、
ね、うん、6月はですねあの11月の時にもあの一般質問で取り上げたんですけどサンゴの白化現象を促すっていう、はい、あの日焼け止めの中に成分に含まれているものが、うん、あの白化現象サンゴの死滅だったり産卵とかをあのなんていうのかな妨害してしまって、うん、あのサンゴの死滅化をあの促してしまっているという研究結果が出ていまして、うん、ハワイやパラオの方ではあの販売とかも禁止されてるんですね、うん、罰金とかもあったりあといろんなところフロリダも各州とかでやめてくださいねだったりあのなので世界中のそういったサンゴとかのしっかり守ろうねって思っている国々の方ではすでにもう条例化してサンゴを守る取り組みとして日焼け止めのその有害な物質が入っているあの日焼け止めに関しては使用販売禁止という方向に動いてるんですね、
はい、
うん、で残念なことに日本ではまだそういった条例とかもできてはいないんですけど、うん、石垣島の米原ビーチではもうあの単独の方で、その使用を禁止するビーチっていうのもあったりはするんですね、うん、だからあのこの 県内ではまだですが、その、那覇から始められるような形で、なんとかできないのかなっていうところで、11月の、定例議会の時に質問させていただいて、はい、で、ね、今回の6月の方でも、はい、はい、させていただくんですけど、まあ、ちょっとこの間、それでいろいろ物事が、動いてくれたなと感じて、はい、最初は、環境保全課の方でやり取りさせていただいて、で、そこから、那覇港管理組合の方に案内されて、そちらの管轄ですよ、みたいな形だったので。
いや
まあ、とりあえず、それで那覇港管理組合の方と、まあ、やり取りして、で、結構、そちらの課長がしっかり、ね、聞いてくださって、はい、あ、じゃあ、管理してるところの方に、事業者の方に、それしっかり伝えますということで、で、まあ、事業者の方に伝わったということで、今度ね、その、波の上のビーチの方に環境に優しい日焼け止めを使いましょうという、はいはい、縦看板が作ってくれるということで、これまた本当にちょっと ね県内では
一歩前進ですね。
そう本当に一歩前進なんですよ、
ね、すごい、
もうめげないみたいななんかちょっと軽くあしらわれてもめげない行くよみたいな感じですね。
まあ、あの手この手、ね、
あの手この手で、はい、
やっていかないとですね、結構逃げられることもありますから
、そう、はい、あなたを逃がさないみたいな
そういやでもね、本当に今 SDGs のね、コマーシャルでもいっぱい出てますけども、はい、その複合的な課題として非常に重要なことだと思います。やっぱり那覇は波の上ビーチが今のところ唯一のビーチなんですけども、
はい、
使う側もそうですが、まずは作る側の意識もね、変えて、
はい、
そういった環境に優しい商品を作っていきましょうというね、まあ、そのために技術開発に非常に費用がかかるようであれば、はい、そのサポートっていうのを、ね、行政もしていきながら、いい循環を作っていくと、
いいですね、
そういった規制にも、強く関われるようにはなりますよね。だから両方のアプローチ必要ですね、はい、まずこのことを、はい、私も知らなかったです、11月定例会で窓会議員が取り上げるまで、
だから、
こういったことを多くの人がまず知ること、
ね、そうなんですよね。本
当にその中で機運も高まってくるし、そうなると企業側もじゃあそういった商品作ろう、
はい、
ね、で最終的にじゃあビーチでは環境に優しいものを使いましょうということになりますよね。
本当に、
はい、
県内でそれが広がったらすごくいいんじゃないかなと思いまして、なんていうのかな、やっぱり観光客の方もご存知でないから使ってしまう、でも分かったらそれ選ぶ立場からしても
そうですよ、
ね、考えてくれるんじゃないかなと思うんですよ ね、
だからその技術開発も進んで、大量に生産されればコストも下がってきますから、
はい、
そうすると、そういった商品を使う消費者が増えるという、ふうに思いますけどね。
本当ですね。
はい、
そう思います。
大きな第一歩ですね。
大きな第一歩なんです。
はい、ちょっとその動向をね、また注目したいと思います。
はい、ぜひお力ください。
頑張りましょうね。これからですよ。これからそういうみんなビーチに繰り出すシーズンですから、はい、まずこれを知った段階で行動変わってくると思いますね。
はいはい、これからです。
はい、私も商品選んで波のビーチに泳ぎに、その前にダイエットしてい く。
いや
コロナ禍でしばらく泳いでないので、なんかね、ちょっと人前にさらせない状況になってる。
いやもううちなんちだから、それは T シャツ着ましょう。
危険なんですよ、T シャツ着て泳ぐと。まあ、子供の時、は T シャツに半パンで泳いでましたけどね。やっぱり負荷がかかるのでね、波に触られた時になかなか厳しいこともあります。まあ、T シャツ着て安全に泳いでくれればいいんですけども、
そうですね、
はい。私はちゃんとがっつり泳ぐ格好で泳いでますので、まずはダイエットからしたいと思いますけども、はい。はい。ではもう残り時間少なくなってしまったんですが、
はい、
まだまだたくさんね、いろいろなテーマ、取り組んでらっしゃる窓川議員ですけども、はい、今後の抱負をお伺いしたいと思います。
今後の抱負です。はい、もうできるだけね、最近やっぱちょっとなんか支援してほしいっていうのが、なんかミツバチの家だったり、ちょっとなんていうのかな、私の方にも LINE とかで入って SOS が多いので、このコロナ禍で経済的に厳しいなっていうシングルファミリーがとっても多いので、本当にそういった弱者をしっかりと救済できるようなシステムにしたいですし、中卒の子とか、もう本当にこぼれてしまってる中卒、あとは高校の中退してしまった子とかも、そういった行政で カバーできていないグレーゾーンの子たちをできるだけ、ね、しっかりとサポートできるように若年妊娠出産の子もそうですし、うん、そこを、ね、なんとかちょっとみんなで一緒に山田一人だけのアイディアじゃなくて、うん、もうミキ先輩の、ね、アイディアもいただきながら
いやでもね、はい、本当に大事な課題ですね、うん、特に沖縄那覇市にとってですね、はいはい、もうこれはあの県内で、うん、同じような課題を抱えている自治体も多いですので、うん、那覇からね、
はい、
いい政策で変えていきたいですよね、
うん、はい、そう思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本日月曜日はこの後午後3時からですね、
はい、そうです。はい、山田まどかと宮城まさかずのつなぐラジオです。3時です、はい、
このままですね、午後の番組チャンネルはそのままで
チャンネルそのままでそうずっと FM の中でお願いします。
、はい、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前向きの議会劇場、6月前半のゲストは那覇市議会議員の山田まどか議員でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今後とも頑張っていきましょうね。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。